どうもこんばんは、高橋むみです。
こんばんは、なべさゆです。
いや、暑いですね。
暑いです。
まだまだ。
まだまだ暑い。
そんな暑い夜にですね。
はい。
美人さんがまた来ていただいて。
はい、楽しみ。
しかも。
はい。
この暑い夜にぴったりの。
はい。
内容になること間違いなしというね、はい、今日のスペシャルな8月のマンスリーでござ、はい、マンスリーゲストの回でございますけどもね。
はい。
どうですか？
いやー、ぴったり。でもちょっと音量低めにした方がいいかもしんない。
ダメですよ。
え
音量ちゃんと上げて聞いてくれないと。つことで行ってみましょうか。
はい。
はい。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。
一番弟子三味線漫談家林家あずみでございます。よろしくお願いします。
8月のマンスリーゲストは三味線漫談家の林家あずみさんです。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
いや、こちらこそ
ありがとうございます、
ね、前回に引き続き、いらしていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おなじみの林家たい平師匠のお弟子さんでございます。
はい、オレンジの、
ね、はい、もうまあ、たい平師匠ね、
はい、
あのテレビではすごい、僕なんかもね、笑点いつも見てますけども、優しい感じでニコニコされてるけどね、あのちょっと打ち合わせでもお話しますけど、実は全然違うっていう、
ね、そうです。
そういう言い方ダメか。
今はね、修行が終わってるのでもうすごく優しいですけど、修行中の4年間はもう、アシュラのごとく、厳しかったですね。
やっぱね。
でもありがたい、本当その厳しかった4年間が今私を作ってるので、宝物の4年間です。
ですよね。
全部財産です。
それはなんか、その師匠が優しくなったところから認めてくれたってことなんですかね。
もうありますね。なんか、もうそこまで厳しくしなくても、この人大丈夫だなって師匠が思ってくださったのかなと勝手に私も思ってます。
あとはもうこっからは、日々精進して、頑張れよと。
そうだと思います。
素敵なお話だわ。
素敵。
いや、本当にあったかい師匠ですよ。
ねえ、もう太平師匠いつかお会いしたいなと思っておりますんで。
あ、本当ですか。
ぜひ、よろしくお伝えください。
よろしくお伝えください。
お会いしたこともないのにね。ぜひラジオにね、太平師匠も出ていただきたいなって思います。
あら、は
い。あずみさんを通せば、なんとかなるかもしれない、
ね。なんとかなるかも。
ね。またその辺は、あとでまた打ち合わせして。つうことで、まあ、前回はね、あずみさんの道のりというね、お話を、インストラクター、和菓子屋スイミングスクールのインストラクターから、この道に入られて、でっていう話をいろいろしたんですけどもね。
はい。
なんかあれですよね、あずみさん。なんか怖い話してるじゃないですか。
させてもらってますね、島田秀平さんの YouTube。
ね、お階段巡りね。
はい。
もう全部見てますよ。
ありがとうございます。
いや、すげえ怖いんだよね。
わ、嬉しい。
あのね、なんていうかね、僕も階段、まあ階段師の方がいっぱい出てるんですけどね、
はい、
うち好きでね、
うん。
僕が好きなんで。
はい。
ただなんかあずみさんのね、話は、なんていうんですかね、階段師が語る階段とはまたちょっと人は違うね。なんていうかな、普通の会話の中に怖さが入ってるっていうね、なんか。
あ、そうですか。
感じですよね。
ま、そうですね。ね、階段を、なりわいにはしてないので、本当に正直、島田秀平さんのYouTube で話したのが、人前で話した初めてです。
ねえ。
はい。
だからね、すごくこう、なんか近い感じがしちゃうのね、
あ、嬉しい。
身体験。
しかも、実体験じゃないですか。
実体験ばっかりでした ね。
だから怖いんだよ。ね、誰かの話してるわけじゃないからさ。
そう、でも霊感ないのにこんな大金するかねっていうぐらい結構コンスタンスに。
でも霊感なくないでしょ、う
ん、きっと。いや、それがよく言われるんですけど。
なくないと思うな。
何も感じないですよ。
あ、そう。
何も。
へ
ー。うん、いるなとか。
うん、見たとかもない。
見たは、その偶然にみんなで同じもの見たり、自分だけが恐ろしいもの見たりっていうのはあっても。
じゃあもうそれ、その時点で霊感あるじゃない？
いや、それは霊感じゃないと信じてます。
うん、あ、それは霊感じゃないと信じたい。
信じたい。
なるほどね。
やだやだ。
俺なんか見たこともないもんね。
あ、一回もです
ね。ないです。
見たいけど怖いし。
うん。
まあ好きなんですけどね、そういう話も。見たことないですね。
うん、私もないです。
本当にあれがそうだったかもとか、そういう。
ないですね。
ないですね。
本当に。
もうそうであっても多分、違うなと思うだろうね、怖いからね。
確かに。
ああ、でも、私もそうです。
です。あでも、ちょっと違うと思うし。
嘘だって思いながら。
あ、本当ですか。
うん。
いや、もうせっかくだから、なんかないですか、とっておきのお話。今まで聞いたことない話 してくださいよ。せっかくなんで。してくださいよ、とか言って。
いや、一つあるんですよ。あの、YouTube ね、お呼ばれした時にも話してないお話があって。
うん、初出しですね。ありがとうございます。
初出しです。これ初出しにも理由があって、記憶から消えてたんです。
あれ？
ちょっとね。
それ最近思い出して
みた。そうなんです。
あれ？
じゃあちょっと始めさせていただきますね。
はいはい、
銀座の、とある雑居ビルで取材を受けて、
はい、
で、エレベーターから一人で最後、一階に降りるときに、一人でエレベーター乗ってたんですけど、持っているカバンが、ぐって誰かに引っ張られたようにぐいって重くなったんですよ。
後ろから。
はい。
うん、
で、何と思ってパッて見たんだけども、うん、まあ、何もない、
うん。
で、何今のって思って、うん、外出た瞬間、バッバッバッバッって心臓が速くなって、
うん、
何これ何これ、ちょっと待って、前にもこれに似た体験してるかもしれない、
うん、
え、何これ、やだやだやだ、うわうわって思った瞬間、ゾワーって鳥肌が立って、
うん、
もうあのフラッシュバックみたいにスワーって誰かの記憶みたいに、そわーって、早送りでもう映像がさーって頭の中に流れて、今まで完全に忘れてた記憶が鮮明に蘇ったんです。で、その記憶というのが、それこそ修行中に、師匠の取材の付き人で、師匠の荷物が入ったリュックを持った状態で、それも、どこの雑居ビルだったかの記憶が、曖昧なんですけど、雑居ビルで師匠が取材を受けるのについて行ったんです、
はい。
で、1階でスタッフの方が待っててくれていて、で、3人でエレベーターに乗り込んだんです。
はい、
で、スタッフの方がボタンの前。
はい、
で、その斜め後ろに太平、
はい。
で、一番後ろに師匠のリュック背負った私が乗ったんです。はい、で、何階目かの時に、チーンってドアが開いて、
はい、
誰も乗ってこなかったんです、
うん。
で、スタッフの方が、あれおかしいなみたいな感じですぐ閉まるを押して、ドアが閉まりました、うん。閉まった2秒後ぐらいに、背負ってるリュックの右側が、グイーンって、もう誰かの全体重がかかったぐらいの重さで、もうガクンってなるぐらい重くなって、へっと思って、右斜め後ろパッて見た瞬間、目ん玉のない、真っ黒の空洞の目の唇シワシワのおばあちゃんが、うーって言いながら、右側のリュックにしがみついてたんです。で、私、本来なら、うわーって悲鳴上げちゃうぐらいビビリなんですけど、太平の付き人で乗ってるエレベーターなので、うわーって言ったらもう師匠がなんだよってなるし、さらに言うなら師匠が、変な女を連れてきたみたいにスタッフに思われちゃうっていうのがあって、もう一瞬で、うわっって思った瞬間、ぐーって息飲んで、バッて目線外して、でも、ブワーって汗かきながら、もう一回見たら、そのおばあちゃんはいなくて、
うん、
で、なんだったの？なんだったの？これって。で、エレベーター降りたけれど、師匠にもちろん、今こんなおばあさんを見たっていうのが言えなくて、
そうですよね、
入門してまだ 1,2 年だったので、変なこと言う女弟子にしちゃったなとか、信頼関係がまだ築けてないので、何にも言えなくて、嘘だ嘘だ嘘だって思い込んで、で、 本来ならそこから忘れるなんてこと絶対ないじゃないですか。こんな気持ち悪い怖い体験。
衝撃的ですもんね。衝撃的です。
もう鮮明にね、唇シワシワの、もうほんと目ん玉空洞の白髪のおばあちゃん。で、それを一切忘れてて、同じような体験をしたからフラッシュバックで思い出したっていうのが気持ち悪くて、で、これ何が気持ち悪いって、誰にでも起こりうることだなって。誰しも体験してても、そうやって記憶から何らかの理由で消えてて、偶然に同じような体験したことで思い出すっていう。なので、それこそね、ふむみさんも全く経験してないっておっしゃってましたけども、
はい、
してたかもしれないですよ。
いや、してないよ、俺は。
いやわかんないですよ。で、それと同じような体験した瞬間に、ふわってフラッシュバックして、体が覚えてるんです。心臓がまず、ブワーって速くなったので。うん、
でも、多分、その最初の時ね、うん、師匠と一緒にいた時に、うん、まあ、師匠もいるから言えない、
うん。
これ言っちゃダメだ。変に思われる、と思ってて、
うん、
自分で多分、蓋しちゃったっていうか、封印しちゃったんじゃないんですか？
それでも忘れます。
そうだよね。
そんな恐ろしいこと。
そうですね。
で、さらにこれ後日談があって、これ人前で一回だけ話したんです。うん、自分の三味線漫談の回で。一、
はい、
回だけ喋ったら、その次の日に右肩が一切上がらなくなったんです。で、寝違えたのかなと思ったんだけど、うん、もう痛すぎて、上がらない。腕が一切上がらないので、うん、三味線を持てないんですよ。で、その日は偶然お休みで、うん、次の日から仕事があるので、うん、これ手上がらないのは、ちょっと、うん、
まずい、
大問題だと思って、うん、緊急で調べて、うん、そういう肩とかの神経痛とかに特化したお医者さんのところに行って、レントゲン取ってもらったら、両肩に石灰化した石があって、あると、で両肩にあるんだけども、その痛くなった、私ずっと右って言ってたけど左ですね、これ
左
ごめんなさいね、
左
ずっとごめんなさいね、右と言ってたのは左です、
左でし
たね、すいませんね、そう、
俺も分かったけど言わなかった、
ごめんなさいね、
私たちの目線から右です
かなと、
本当こういうとこあるんですよ、
大丈夫
で、そのずっとね、左の石だけがいきなりピッて動いたみたいで、それが神経に触って痛くて全く手が上がらなくなったんですって。で、注射打ってもらって強めのお薬をもらって、
痛み止めみたいな
ん
ですね、
はい、で、これどうしたらいいんですかって聞いたら、もう散らす、溶かすか、手術しかないと、
で、取り出すみたいなね。
そうです。でも一旦薬とかで痛みが引いた後、うん、もう一生痛くならない人もいれば、うん、また何かの拍子で石がちょっと動いただけでも神経に触ってまた手が上がらなくなる人もいるし、でもそれはいつなのか、誰にもわかんないので、また痛くなったら来てください、みたいな軽いノリで言われて、おいおいと。でも、今まで両肩にあった石灰化された石が、今まで何ともなく生きてきたのに、
うん、
その左におばあちゃんが出てきたという怖い話を人前で初めてした次の日に手が、左肩が上がらなくなるなんて偶然が気持ち悪くて、
う
ん、そっから私誰にも喋ってないんです。今日、二回目。
明日やばくない
か。そうなんです
よ。明日私高崎で仕事あるんですけども。
そう、俺のせいだな、じゃあ。で、わかんない。
うん、
俺か、
うん、
彼女に来る可能性もある。
なんで
どうか移動してくれますように。
多分俺には来ないと思うからね。
あらあら。
石灰化するんですか？
そう。石ってみんなあるんですか？
う
ん、
そう。痛くならないから気づかないだけで。
人間はみんなあるもの？
みんなはないんですって。
みんなないでしょ？
うん。偶然に石灰化して、そういう関節に石があるのは珍しいことじゃないんですって。うん、ただそれが痛くないから、うん、そんなのわざわざレントゲン取らないから知らないまんま、一生置いていく場合もあるし、今回みたいに急になんかの理由で動いて、痛みが出る場合もある。
理由って言われた
からね。やだ。でもそっちがね、ばあちゃんが出た方の方だから。
ばあちゃんってお知り合い？
全く知らない。
知らない人。
見たこともない。目ん玉ないからどんな顔か。
わかんない。
わかんないのよ。真っ黒なのよ。
俺も変なこと聞いて、お知り合いとか。
そうですよね。目ん玉ないと意外と人の顔ってわかんない。
でもほら、ね、なんかこう、ちょっと見覚えあるかなとかもあるじゃないですか、よく。
全くない。
全く知らない。
あんな唇シュワシュワのばあちゃん、周りにないですもん。
ああ、そうですよね。それ何だったんでしょうね。
全くわかんない。
でもその、思い出した時の2回目の時はばあちゃんいなかったんです
か？ばあちゃんいなかった。
いなかった。
あら。ただカバンがグイって引っ張られて、
うんうん。
あら。なんだこれって思った瞬間に、パッパッパッって心臓速くなって。
それは師匠に言ったんですか？後に。
これは言ってないです。
あ、じゃあ師匠ラジオ聞いてたら分かっちゃうね。
あらあらやだ。
でも怒られないでしょ？
怒られないです。
昔の話だから。
うん。
ね。
はい。
ただ詳しくは俺の前ではするなよって多分言われる、
ね。そうそう、怖がりなんですよ、ね、すごく。本当に怖がりなんですよ。
そういうとこはちょっと少年チックだよね。
少年ですね。
少年チックだと会ったこともない師匠に対して俺失礼な。
親しみ感じちゃいますね。
言い方しちゃってるけど。
そう。
いやーもう怖かったっすわ。
本当ですか。これ私明日が怖いんですよ。
そうですよね。
明日お仕事なんですもんね。
明日仕事なのに手上がんなくなったらどうしようかって。
うん、もしそうなったら俺のせいなんで。俺が代わりに出ます。
そうですね。
出れない出れない。三味線弾けないし。
ありがとうございます。
ギター漫談やります
よ。もう十分です。十分です。
はい。
いや時間がもう早すぎますね。
本当に。
なんかね。でも今後なんか野望とかあるんですか、
はい、野望はもう三味線漫談って聞いた時に、うん、イコール林家あずみって名前が、
なるほど、
寄せに来たことない人たちにまでわって浸透するようになるっていうのが私の今の目標なので、う
ん、なるほど、素晴らしい。
いえいえ。
で、俺もみんなに言えばいいってことですよね。
ありがとうございます。
もう、三味線漫談化してるっつって。
うん。
橋あずみってこう。
ありがとうございます。
言いまくればいい
です、ね。いろんなところに。そうです。で、あなたは3人に伝えてくださいっつって。
わかります。ネズミ、ネズミこのようにね。
そうです。
はい、わかりました。
リクエスト曲をご紹介いただきたいです。
はい。はい、J-REX っていう方の、うん、ミュージックっていう曲。
なるほど。
はい、この曲大好きなんです。
うん、
平和を願った歌です。
うん、あ、なるほどですね。
はい。
わかりました。それで、あれですね、また、お講座が。はい。あるんですね。
あります。
はい。
8月21から30日まで、はい、鈴本演芸場に寄せに出てます。
はい。
2時ぐらいの上がりです。
素晴らしい。2014年2月1日に、
またデビューした
思い出の鈴本演芸場で。
ありがとうございます。ね、そうなんです。
感無量の中。
はい。
もう一皮も二皮も向けた林家あずみを皆さんに。
ありがとうございます。
ご披露できるというね。
ね、見に来てほしい。
こういう機会ありますので。皆さんね、ぜひ。
うん。
ぜひぜひ。
はい。
足を運んでいただいて。
来てください。
ね、あと、まあね、うん、まあ、前回もお話しましたけど、いろんな落語会。
はい。
イベント。
はい。
あずみさん、あずみさん、あずみさんって言われてね。出てますんで。
ありがとうございます。呼んでいただいてます。
ね、ぜひですね、皆さんそちらの方はね、あずみさんのホームページ。
はい。
SNS。
はい。
このあたりで。ちゃちゃっとチェックすると。
はい、スケジュール載せてますので。
たくさん出てますんでね。うん、この辺も皆さんチェック、はい。要チェックでございます。
要チェックですね。
ぜひですね。皆さん足を運んでください。
お願いします。
素敵なお姉様ですので。
そうですよ。
綺麗だしね。
綺麗なんです。
ね、顔もすっごいちっちゃい。
そう、小さい。
ありがとうございます。褒め言葉は全部吸収します。
素敵素敵。
弾かないんです。
うん、まあまあまあ、うん、それがまたね、芸人としてはやっぱりね、素晴らしい心の構えだと思いますよ。
はい。
はい。ということでね、
はい、
8月のマンスリーゲストは、
はい。
三味線漫談家の、
はい。
林家あずみさんでございました。
ありがとうございました。
どうも2回にわたりありがとうございました。
楽しかったです。
じゃあこの後またいろいろ、
はい。
打ち合わせして、
ぜひ
何の打ち合わせやんって。またぜひ、いらっしゃってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
演出のコーナーです。
よろしくお願いいたします。
今回はちょっと私が質問したいことありまして、
はい、
放送日が8月16日ってことで夏真っ只中じゃないですか。
うん、
夏と冬どっちが好きか問題あると思うんですよ。 どっちが好きですか、うん、どっちが嫌かな、どっちが好きかなっていう問題
は。俺はね、うんうん、秋が好きなんだよ、ね、
あ、ずるい
いや
俺春が好きなんだよな。
ずるいずるいずるい
俺本当秋好きなんだよね。
あー、うん、
なんでですか、
うん、なんでか気になる。
いや、なんか秋っていいじゃない、暑くもないし寒くもない、その中間みたいなと。
暑くないっすか、
秋暑い。
あ、秋違いじゃないですかそれ
あ、俺秋違えてる
あの北海道の秋の感覚なんじゃないですか。
そういうところもあるかもね。でもさ、夏ほど暑くないじゃない。
でも秋なくなってません最近。
そうね、もう季節感がちょっとおかしいことになってるからね。どうしたものかとね。
私はちなみに冬の方がいいんですよね、うん、夏か冬かって言ったら。でも自分夏生まれなので、うん、夏が好きでしょっていう勝手な決めつけをされるんですけど、全然冬の方がいいなって思ってて、うん、ふむみさんは。
俺1月生まれだから冬だよね。
冬か、うん、
でも冬は嫌いだね。
あれ冬美でしたっけ名前。
ああれ
坂本か
解明
ちょっと間があったね。回線のつながりまで間があった
ね。最近ちょっとこうズレズレになっちゃってんだね、いろいろね。
だいぶ今間がありましたね。
ちょっとパッと
どうだな、どうてつっかえたのか遠回りしたのか分かんないけどちょっと思考がね今ね。
あ、ダメだね。これもうバンバンとこう対応できるはずだったんだけどね、いつもはね。
一瞬死んだのかと思ったもん、今。
なんでやねん。
あれと思って。
もう、
びっくりしたわ。
知らないわ。
あんまりぶっ込まない方がいいのかな。
いや、ぶっ込まないでよ。
僕はね、やっぱ春。
春、
なんで？新年さん。
あの、やっぱりその、辛いっすか、その、冬をね、冬をこう耐え忍んで、うん、暖かい方向に向かうから。だから逆に僕、秋は苦手なんですよ、寂しくて。やっぱあったかい、もう夏も好きだったんだけど、もう夏はもう好きとかっていう気温じゃなくなっちゃったから、うん、小さい頃大好きだったんですよ。
だってさ、うん、だって北海道の方が暑い日とかもあるんだよ、今、夏。
34度いますよね。
だって、俺小さい頃って、クーラーとかなかったからね。
え、
あ、うちもそうですよ、僕、草津も。
タクシーとかも全然クーラーついてない
し、ないよね。
エアコン自体がない
ない
よね。
ない。
扇風機だよな、あってもね。
扇風機で、そうですね。
俺ちっちゃい頃そんなもんだよ。
だって平均、だって30度なんて、あんまなかったっすもんね。ないね。
最近が暑すぎるってことですよね、じゃあ。
だからもうなんか異常。
異常ですよね、もう。
気象になっちゃったのかな。
なんかもう災害レベルじゃないですか、夏なんて。
そう。
危ない。もうなんか家にいますよ。
え、
夏は最近は
確かに
家から出ないってことね。
危ないもん。
あ、死んじゃう。
確かに
本当にまずいよね。
冬は寒いしだから夏か冬かっていう質問がもう寒いわ。
寒い、
そうだよ、ね、
ナンセンス。
ナンセンスでしたね。
ナンセンス
じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います。
すごいな、その受け口がすごいな。
もうなんかまとめやがったぜ。
まとまってないっすけどね、うん、曲に逃げた
っすけど。すぐこう締めちゃって、
はい、時間もありますか。
はい、どうぞ。
はい、アンリさんでオリビアを聴きながら聴いてください。
はい、勝手に聞きながらお別れでございます。
はい、
あなたあのオリビアを聞きながらってアンリーの、はい、アンリーさんの曲をかけましたけど、はい、あれ尾崎亜美さんという人が作った曲ですか。
尾崎亜美、じゃあどういう経緯でアンリーさんに なっていったというか。
いや、もらったんじゃない。
ああ、そういうことなんですかね。
告知
はい、次回の放送は9月に入ります。9月6日火曜日20時からです
ね。もう9月に入っちゃいますけども、
はい、
ね、半期が終わっちゃうということで、
ね、早いですね。
もう時の流れは、しかも異常気象だし
、
ね、もう暑いからさ、
はい、
本当にもう外行きたくないよね、新年くんじゃないけど。 もう家にいるしかないもんね、
うん
うん、まあ本当にね危険だからあんまりね真っ昼間とか外行かない方がいいよね、うん、
無理して行かない方がいいですね。
そうそうそうそう、うんうん、家でちゃんとクーラーもつけて、
うんうん、
ね、ゆっくりしてるっていう、
このラジオのアーカイブも聞いてね。
あー素晴らしいね、なんかまとめ上手になったね。わかりましたっていうことで、お相手は高橋もみと
なめさゆでした。
それではまた次回よろしく。
よろしく。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。